では短く今日の箇所を共に見てまいります。出エジプト記の第17章の途中から18章まで見てまいります。先週見たところでは荒野での民のつぶやき、そして主がそれを忍耐して民を必要を満たすだけでなく主の憐れみを表して信頼するよう導いてくださったこと、そして与えられたマナは神様に頼ること、そして主の日を安息日を聖別する訓練ともなったことを見てまいりました。今日は二つのエピソードが記されている箇所です。一つ目はこの荒野を旅する民を攻撃するアマレクとの戦い、そしてもう一つはモーセの宗徒イテロが妻と子供たちを連れてきてモーセの元に委ねる、そしてモーセのリーダーシップが守られるように貴重な助言をされたことを見てまいります。出エジプト記の17章の8節から16節を拝読してお祈りいたします。さてアマレクが来てレフィディムでイスラエルと戦った。モーセはヨシュアに言った。男たちを選び出て行ってアマレクと戦いなさい。私は明日神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。ヨシュアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。モーセが手を高く上げている時はイスラエルが優勢になり、手を下ろすとアマレクが優勢になった。モーセの手が重くなると彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いた。モーセはその上に腰掛け、アロンとフルは一人はこちらから、一人はあちらからモーセの手を支えた。それで彼の両手は日が沈むまでしっかり上げられていた。ヨシアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。主はモーセに言われた。このことを記録として文書に書き記し、ヨシュアに読んで聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去る。モーセは祭壇を築き、それをアドナイニシと呼び、そして言った。主の御座の上にある手、主は世々にわたりアマレクと戦われる。天の父様、荒野の旅も急防とまたつぶやきとさらには戦い、さまざまな問題が起こっていきますけども、神様はその中におられ民を守り導かれます。私たちも次から次から起こる課題に翻弄される時もありますが、主が最善の導きをしておられることを、そして主に信頼することこそ一番大切なことであることを覚えさせてください。この箇所にどうか光をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今読みましたように、イスラエルの民を狙ってアマレク人が攻めてきます。どれぐらいの軍勢かは記されていませんけども、イスラエルの民は男子だけで62万というおびただしい民です。 しかし、略奪隊、もう戦いに慣れているアマレク人には格好の餌食だったのです。彼らは、自分たちで耕したり育てたりということをせず、たびたび襲い、そして土地を得たらもうその地をもう裸にして、また次の獲物を探すという民でした。イスラエルの民がアラノを旅してると、女子供も家畜も一緒にいて、そして多くの財宝までもエジプトから得て旅をしていると、このことを知った彼らは満を持して攻撃を仕掛けたんだと思います。イスラエルの民は数百年間奴隷をしていました。戦いをといっても自分で戦うんではなく、エジプトの労務者、奴隷の支配をしている人たちから打ち叩かれることはあれ、抵抗することもできない中で代々過ごしてきたものです。そして先にファラオの軍勢を見たらもう震え上がって死を望むほどに弱気になった民です。アマレクが襲ってきたその時に、しかしモーセは固く立って先にエジプト軍を主が壊滅させてくださった、壊滅してくださったことを知っている民は主に信頼し、モーセに信頼することができました。モーセは男たちを選んで戦うように命じ、そしてヨシアを頭と立ててアマレクに立ち向かいます。アマレクは攻撃を仕掛けて略奪する目的を持ってやってきました。しかしイスラエルの民は家族を守るために戦ったのです。モーセは告げます。丘の上に神の杖を手にして立ちますと。先にモーセが杖を掲げると主が見業をなされました。そのことをみんなが見ることが、特に戦っている民が見ることができるように丘の上に立って、そして主に勝利を願って祈ります。不思議なことですけども、モーセが手を高く上げている時には民は勝つことができ、疲れて下がってくると民は劣勢になりました。共に祈っていましたアロンとフルがモーセの手が高く掲げられるようにと考えて、急いで持ってきた石にモーセを座らせ、モーセの両手を左右で支えたんです。日が沈むまでしっかりと上げられた祈りの手によってイスラエルは勝利しました。このことを記録として、これからアマレクに勝るカナン人と戦わなくてはなりません。モーセは軍の将として立つことになったでしょう。主に感謝し祭壇を築いて、アドナイニシ、主は旗印、 畑だという意味です。そしてこれからもイスラエルとアマレクはさまざまな争い、獅子の時代にもそうでした。またそれ以降もイスラエルが約束の地に近づくたびに、多くの、戦いに巻き込まれますし、またアマレクの生き残りであります、ハマンはエステルの時代にイスラエルを、滅ぼそうと暗躍もしました。主はその度に民を守ってくださったんです。私たちも同じような試練に様々に遭いますけども、主が勝利してくださったことを覚えて、魂を勝ち取り教会を築くために戦いましょう。この勝利の後18章に入りますけれども、かつてモーセがエジプトを脱出したときに起立したミディアンの祭司イテロ、モーセはイテロの娘チッポラと結婚し子供を設けていて、40年間羊飼いをしていました。その40年間の後で神の山で燃える芝を見て、そこで主のお召しをいただき、イスラエルの民を救い出すためにエジプトに向かったのですけども、その途中、その時は妻も子供を連れていましたけども、モーセが子供たちに割礼を授けないということで、モーセを主は打ちます。そこでチポラは急いで息子たちに割礼を施して、モーセは命を守られます。そのような出来事を通して、モーセは血の穴婿こと言われ、そしてエジプトには一緒に行かずに実家に戻ったようです。しかし主が偉大な御業をなされたことを聞いたイテロはもう大丈夫と思って、アラノの旅をしているイスラエルの民のもとにモーセの家族を連れてきます。一人はゲルショム、一人はエリエゼル、この二人の息子と妻チポラを伴ってきたのです。六節、十八章六節をご覧ください。あなたの舅である私イテロがあなたの妻とその二人の息子と一緒にあなたのところに来ています。モーセは出迎え、そして挨拶をして口づけし、互いに安否を問い天幕で交わりました。そしてモーセはこれまで主がなしてくださった御業を明かしし、イテロは喜び、そして彼は持ってきた家畜を全焼の捧げ物として共に神の前で和解の生贄を食そうとしていました。しかしその翌日、イテロが見ますと、モーセはこの大勢の民を裁くためにずっと民のために時間を設けなければなりませんでした。その数は男子だけで60万、 おそらく200万以上いた民です。どれぐらいの行列ができていたのか分かりませんけれども、大変なことです。一日で終わらずに、また翌日、あるいは、ずっと、座って、裁きを待っていたという民もいたと思います。イテロは、モーセに言いますね。14節の途中から、あなたが民にしているこのことは一体何ですかと。なぜあなた一人だけが裁きの座につき、民は皆朝から夕方まであなたの周りに立っているのですか。17節。すると、モーセの衆徒は言った。あなたがしていることはよくありません。あなたもあなたと共にいるこの民もきっと疲れ果ててしまいます。このことはあなたにとって荷が重すぎるからです。あなたはそれを一人ではできません。そして彼は、誠実な人たちを民の中から見出して、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として立てるようにと助言し、そして小さな問題は彼らが担い、大きな問題はモーセが担うようにしなさいと助言します。モーセは謙遜にこの助言を受け入れて、共に重荷を負う長たちと共に民を導くようになりました。こうして裁きを待つために多くの時間を取っていた民、そしてもう裁きを追いきれないほど担って疲労困憊していたモーセ、それぞれが助けられるようになりました。教会も成長するためにそのように重荷を分かち合うことが必要でした。初代教会においてはヤモメの配給のことで手が回らなかった人たちに代わって7人の羊が立てられました。教会は必要に応じてそうやって教会の運営を担ってくれる方たちを増やして大きく成長していきます。船橋教会ではずっと牧会担う伝道者がいたのですけども、今不足しているという状況があり、神様は献身者を起こしてくださいました。また一人一人役員が起こされ、羊が起こされて牧会やまた教会の運営に携わってくださるようになりました。しかしまた世代交代も必要です。若い方たちがさらに担っていくことも期待されています。任せるというのは結構ハードル高いんです。もう限界までやってですね、自分がやった方が仕事が進むというふうに考えてしまいますけども、それでは結果は負担が増し、そして衰えていくことです。主は私たちに福音宣教を任せてくださいました。ご自身の命をかけた尊い福音をです。このことによって全世界に福音が広がるように、人たちは、各地を回り、そして教会を起こり、そしてそこに、指導者を立て、またその教会が次の教会を、生み出してということで世界中に福音が広まりました。私たちも主の助言に倣って 任せるというチャレンジを受けていきたいんです。また育てるというチャレンジをしていただきたいと思いますし、また忍耐するという、そして休むというチャレンジ、これらを追っていきましょう。そしてチャレンジをいただいたときには、主が用いてくださる、主が知恵と力を与えてくださることを信じておいでねしていきましょう。24節、モーセは舅の言うことを聞き入れ、すべて彼が言った通りにしたと。こうしてイテロは安心して家族を任して自分の家に帰っていきました。私たちもそのように将来を見越し、また主の助言をしっかりいただいて任せることを、これからチャレンジしていきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。船橋教会に献身者を起こしてくださり、また新たな役員やリーダーを与えてくださってありがとうございます。どうか教会が共に重荷を負い合い、使えることの幸いを覚え、また委ねることの幸いを覚え、信頼することの幸いを覚えて、共に築かれていきますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。